はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回も始まりましたリワインド TV、 司会の岡田です。よろしくお願いします。
解説の挙動です。よろしくお願いします。
いやー、なんかちょっとすごい、なんだろう、
はい、
思ってることがあるんですけど、
はい、
2月って、
はい、
まあ、寒くなりましたよね。
なったっすね。
ちょっと寒くなりましたね。
雪も降ったし一瞬だけ、はい、
とはいえこうアップダウンあって、
はい、
でも2月って5時ってこんなに明るかったっけ、
はい、
って思ってるんですよ僕。
確かにね、なんか冬っぽくない明るさですよね。
なんか5時頃真っ暗な時期めっちゃ短くなかったみたいな。
そうっすね。
おーおーおー、なんかいつもこうやっぱ5時ぐらいに帰るとか、まあ、TV とか特にそうじゃないですか、
は
い、いやもう真っ暗ですねみたいな感じの イメージあるんですよ冬って。
そうっすね。
そう、なんか全然明るいし、最近最近 6時ぐらいになると一気に暗くなるんですけど、
はい、
5時頃全然明るいなと思って。
なるほど。
あ、
そうですね、
うん、ということでね、なんか、
はい、
寒くはなっては来たんですけど、
はい、
マジ暖冬だなと。
そうですね、マジ冬4日ぐらいでしたね。
朝は寒いとかね、
はいはいはい、
やっぱあるんすよ、
はい、
うん、でもなんかこう、なんかスーパーとか行くときも、
うん、
やっぱダウンジャケット着ないともうスーパーの中寒いみたいな感じだったのに、
はいはい
はい、寒いねってダウンジャケット着ずに言えるぐらいっていうのが、うん、なんか本当に今年あったかいんだなと。
そうです ね
夏は記録的な暑さだったし、
はい、
冬もまあ寒いと言ってもこんなもんみたいな。
ずっと暖かかったんです ね。
そうですね。
結果
でもエリアによってはなんか最低気温を何年かぶりに更新したみたいな。
ああそうですね。
ぐらい寒いらしいですね、北海道とか。
そうです、ね、2、3日前もね、西日本はなんか雪が降るみたいな言ってましたもんね。
ああそうですね。はい、になるんでね、なんかちょっとなんか不思議な気候になってる最近なので、
はい、
結構まあ、うん、ね、いろんなこう病気とかも流行ってはいますし。
そうですね。
体調管理は気をつけていただいた方が、まあね、あのちょっと風邪だなと思ったらすぐ病院行っていただいたら、
うん、
結果大ごとにならずに済むのかなと思いはしますし。
そうですね、
まあ、手洗いうがいとか、うん、そういうのも気をつけて、まあ、もちろんね、あの新型コロナウイルスとかだけじゃなくてインフルエンザもやっぱあるはあるみたいで。
そうですね、
まあ、はい、うん、なんかそうですね、最近あのうちのパートさんのとこもインフルエンザかかったみたいなとか、まあ、学校でも出たとか。
そうですね、
やっぱあるんで。でもまだコロナはうちの学校は出てないですね。
そうですね、コロナは来たらもう一瞬で広がるでしょうね。あの情報網が、
情報網が岩倉市にコロナ来たって言ったらなんかもう、はい、わーだろうね。
そうですね、岩倉市ただですね、狭いのに。
そうだから人口密度が名古屋に次いで2位とかだからね。
そうですね、
すぐ移ってしまう。
もう
そうなったらもう多分お店閉めるよ。
そうですね、
しょうがない、
さすがにちょっと休めと。
さすがにお店は閉めるから、うん、ちょっとあの子供たちも来るなと今日は。
そうですね、
感じにはまあなるだろうなとあるんで、
はい、
まあ、皆さんも自衛のね、
はい、
なんか気をつけていれば、まあなんか大丈夫とまでは言わないですけど、どうやったって映るときは映るんだろうなって感じはあるんですけど、まあ、やっぱとはいえね、
うん、
自衛しないと余計危ないということなので、うん、まあ、できるだけね、やっぱ手洗いうがいとかが一番効果的というのは言われてるんで、
はい、
とか、まあ、アルコールとかのね、除菌とかもやっぱ気をつけて、まあ、体調管理気をつけてもらった方がいいのかなと。で、やっぱり外出るの怖っ、外出るのやめようと思った人は、
うん、
家でぜひ用意やってください。
そうですね、
はい、
それで1錠あればとりあえず出せますから。
そうですね。
はい、
はい、注文お待ちしてます。
お待ちします。
はい、というわけで
ダイレクトマーケティングもすんだところで
やっていきましょう。
はい、はい、
まず告知からいきたいと思います。
はい、
2月29日っていうことは来週、
来週、
来週、
はい、
来週ですね。
はい、
はい、福岡県粕屋郡サンレイク粕屋にて、
はい、
九州地区大会サウスジャパンヨーヨーコンテスト、こちらが開催されます、
はい、
ということで、これは、木戸さんとみーくんが行くのかな。
そうですね、はい、SD は僕と、みーさんが行く予定かな。
まあ、とはいえね、あの、はい、JYYF の、 あのスタッフとして行くので、はい、すごいゆっくりみんなと交流っていう感じで行くわけではないんですが、
うん、
まあ、とはいえやっぱ休憩時間とかね、
うん、
話できるタイミングがあったらぜひ声をかけていただきたいなと。なかなか九州もね、
うん、
行く用事が最近ちょっと少なくてね。
そうですね、
はい、
なんか SJ でやっと行ける感じがありますね。まあ、
そうですね、はい、まあ、行きたいは行きたいんですけどね。
そうですね、
どうしてもこう戦力分散しないといけないことも多く、
間違いない、
はい、うん、休みがここしかないとかもあったりとかで、なかなかね、あの行く機会が、僕結構毎年年 2,3 回行ってたんですよ九州。
あ、そうですね、行ってましたね。
はい、九州で別の大会があってそれは行ってたし、
うん、
SJ も毎年行ってて、
うん、
なんか1回行かなくなったらそこから全然行かなくなっちゃったんだけど、
はい、
結構行ってたんで久しぶりにまた行きたいなという気持ちはあるんですけど、
はい、
まあ、なかなかね、あのぜひ、機会を作ってください皆さん。
そうですね、
まあ、行く機会があったらぜひ行きたいなと思うんで、
はい、
はい、またお会いできたらなと思います。また遊びに来てねみんなも。
はい、
はい、そして、3月8日日曜日、小牧にぎあいフェスティバルにてパフォーマンスということで、はい、3月の、まあ、2週目っちゃ2週目になるのかな。
一応3月8日なんでね、
はい、2週目の日曜日に、小牧市の、ラピオっていうね、大きい建物の駅の近くのラピオっていう大きい建物の目の前のところの駐車場がステージになってるんで、はい、そこであのパフォーマンスさせていただきます、
はい、
でこれが朝10時半、1時、2時半という風になってはいるので、はい、ぜひですね、まあ、皆さん遊びに来ていただければなというのと、まあ、物販も一応あるんですけど、前もこの間も聞かれたんですよ、
はい、
この時物販しますかって、うん、あするよって、何売るんですか、いや、ビギナーモデルなんで多分ここで頑張ってるような人たちはもう買うものはないという状態にはなるんですけど、うん、まあその分ね、なんかそれ見て始めた人とかが買いやすいものを用意している感じになるので、うん、まあ、お土産だったりとか一緒に友達と行ってそこで用意始めようと思ったら進めてもらったりとかもできるんで、まあ、ぜひお近くの人は遊びに来ていただければなと思います。
はい、
はい、ただ、はい、まあ、一応やっぱり外のフェスティバルのイベントなので、
はい、
なんかあったら急遽中止のパターンもまだゼロじゃない、
そうですね、
状況ではあるみたいなので、
はい、
まあ、やっぱホームページだったりとか公式のポストみたいなの注意して見てもらってた方が安全なのかなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして3月15日が岩倉ヨーヨー練習会ということで、はい、3月の3週目の日曜日ですね、
はい、
でここで第3回、
はい、
ヨーヨー近代史、
はい、
2004年ハイパーヨーヨー編を、
おー来た、
はい、もう台本できてるんで珍しく
早い、
台本アップめっちゃ早かった
筆が乗った感じ
で、筆が乗ってね、第3回と第4回がほぼ終わってんで、台本が
早い、もう2回先まで
4回もねほぼ台本終わってんです
ごい、
はい、なんでね、いや個人的にはね、
はい、
2004、
はい、
すごい知らないこと、まあ、ずっと言ってるわこれ全部言ってるけど、
そうっすね、
もう本当に知らない、その時代生きてたはずなんだけどね、
そうっすね、
ヨーヨープレイヤーとして
ど真ん中だったはずなんですけどね、
全く知らないことがいっぱいあって、
おうおうおう、
でなんかまあいろんなね話とかも聞けて、あ、それでなんかこうなんか自分の中でこうすればいいのにな、ああすればいいのになってことってやっぱりあるじゃないですか、
うんうん、
そのプロモーションだったりとかそういうのに関して思うことってみんな、
うん、
それもなんかちょっと合点がいくというか、
うん、
あ、この流れならそうなるよね、しょうがないよねというか、
うん、
みたいなのもやっぱいっぱいあったんで、すごいこうちょっと知ってる人は逆に面白いんじゃないかなと、
なるほど、
はい、思う回になってるんで、
はい、
ぜひお近くの方は聞きに来ていただけると、はい、僕が喋りやすいという形になりますので、
そうですね、
はい、
一人の、一人でカメラの前で喋るのが大変なんですよね、
そう、一人でカメラの前で喋るのすごい苦手なんですよ、
うんうん、
誰かが聞いて相槌打っててくれるってのをすごいやりやすいんですよ、
うんうん、
はい、前回もねすごいたくさん人来ていただいて、
そうです
ね、この辺はパンパンになったんですけど、
うん、
もうなんかずっとねたまたまこうまっすぐの位置で見てくださってた方がめちゃくちゃ相槌が良かったんですよ、
お、
反応がめちゃくちゃ良くって
プロ、
そう、相槌のプロかぐらいもう反応がすごい良くってすっごいやりやすかったんですよね、
なるほど、
はい、それ以外でもね、みんなそうやって聞いてくれた方もすごい反応良くてね、
なるほど、
ありがとうございますおかげで楽しくやることができました、
そうですね、はい、もうちょっとでも興味のある方は人助けだと思って来てもらえれば、
遊びに来ていただければなと思います、よろしくお願いします、
はい、
はい、というわけでね、全体的な告知は以上ですね、
はい、
はい、
そして、渋谷店の告知なんですけども、はい、ちょっとですね今渋谷店からの告知がまだないんですが、
はい、
ですね、おそらくなんですけど EJ があるじゃないですか、
あ、そうです、3月の、はい、
24
週目ぐらいに3連休ですよね、20、21、22、
そうですね、
はい、
はい、でその東日本地区大会の周辺がおそらく、まあ、その3連休がイベントをするんじゃないかなっていう感じになってるので、
あ、関東近辺でですね、
そうですね、
はい、
まあ、なんでね、まあ、せっかく EJ 行くとかそういう方いらっしゃいましたら、ぜひ前後もちょっと時間空けといてもらってね、
は
い、
3連休、
はい、
今の予定だと、
はい、
全部なんかする予定なんで、
はい、
まあ、22はもちろん、ね、イーストジャパンヨーコンテストに参加するとか、参加というか、はい、まあ、審査だったりとか、
そうっす
ね、そういうのでお邪魔することにはなるんですけど、22、はい、21は別途イベントだったりとかの予定があるので、
うん、はい、
ぜひですね皆さん3連休は予定を空けて遊びに来ていただければなと思います、
はい、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、というわけで以上かな、
はい、
はい、
それでは、新商品紹介の方今日先に行かせていただきますね、はい、本日の新商品はちょっとですね、定番商品の新色などがあります。
はい。
はい、もうパパッと紹介させていただきます。
はい。
まずは、こちらからいこうかな。はい。サムシングから、ジェッセット EG。
EG。
こちらのオールブルーとオールレッド、こちらが登場しました。
はい。
はい。まあ、これもう、明らかにもうね、あ、まあ、パッとこの対抗色というか、
そうですね。
はい。全く違うカラーリング、はい、反対それぞれの色になってるんで、
はい。
結 構ですね、例えばソロハムとか意識したカラーリングとしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、これあの NBA を意識したカラーらしいんですよね。
なるほどね。
あ、はいはい、あのなんかもともとあのまあもうね、あのサムシングさんの YouTube を見たんで僕、
はいはいはい、
あのその赤と青もともとなんかちょっとあってリリース日を決めてた時に、
うん、
NBA のプロリーグがそのこの日この周辺だからこれの発売日ぐらいですね、
うんうん、
にスタートすると、うん、NBA 赤と青だから、うん、おちょうどいいと、
はい、
でもこれに合わせようということで、うん、それを意識した赤と青をその日にリリースっていう形になったらしいです。
なるほどね。はい、で地味にこれスタッツというかハブもね同じカラーリングなんですけど、ジェッツ PG って結構ね、はい、あの全く同じワントーンにしなかったんですよね、あんまり。
ああそうですね、ワントーンじゃないもの多かったですね、
は
い、
そうなんですよね。わざと違うカラーリングにするっていうものの方が大半だったんですけども、こちらはですねあの久々なのかな、あのこちらワントーンになっておりますのでね、
はい、
そういったところも注目していただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。そして続いては、メタルいこうかな。こちらのメタル、じゃじゃん、アローズ A300 の、こちらレッドでございます。
はい、レッド。
はい、こちらですね、まあ、結構ですね A300 っていうねこの、まあ、金属の規格自体がすごいまだまだ珍しいんですけど、そういうこと GT さんしか使ってないかな、
はい、
はいはい、と思うんですけども、そちらをまあこれはもう、まあ、ど真ん中で体感していただけるモデルかなと思います、
はい、
ちょっと小ぶりの、ね、サイズなんですけども、ステップストレートと見せかけてちょっと内側がインバース入ってるっていうモデルになっています、
はい、
あのちょっと、ね、小ぶりに感じるんですけど、どっちかというとオールマイティーにいろいろ対応してくれるモデルになっておりますので、はい、あの単純に、ね、このメタルの、ね、デビューにしてもやっぱりすごいハイスペックで対応してくれますし、A300 の体験結晶してもすごくいいと思います。
はい、
はい、あの JT さんはね実はこういったメタルね今では定番になってきたけども、あの昔はやっぱりオフスチェーンの専門メーカーというところ で、
ね、
はい、そこからまたノウハウが蓄積されてメタルの分野でもまた進化が見えてきたっていうところもあって、結構このアローズはその節目の一個かなと思いますので、
はい
はい、ぜひお試しいただければと思います。
今回あの一般販売されるもので刻印が入っているものは初めてになるんですよ。今までロゴが入ってなかったんで、
はい、
だいたいまあなんかちょっとスペシャルバージョンみたいな感じでロゴが入ってるものあったんですけど、
はい、
一般の方が購入できるものっていう形で言ったら今回初のロゴ入りになるので、
はい、
ぜひですねこれあのロゴが入れやすいように平面を意識して作られてる、
うん、
あのフェースになってるらしいので、
はい、
ぜひですねこれロゴ入ったやつを手にしてもらいたいなと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、
さあ続いてもじゃんじゃんいきますよ。続いてはこちら久々の入荷でしたね。
はい、
はい、マールさんから、
はい、
はい、こちらですね、まずは M、そしてこちらがノクターナル。はい、こちらの新色が登場しました。
はい、
はい、これグリーンと、まあ、イエローかな、
うん、そうですね、ゴールド系の、
はい、ゴールド系の、
はい、
はい、この2トーンのフェードのカラーがそれぞれ入っております。
はい、
あのこのフェードのカラーの何がいいかっていうのが、あの回転がちゃんとはっきり残り具合が見えるっていうのが実は実用的なんですよね。
ああ、なるほどね、
はいはい、デザインとしてもねかなり面白くてすごいいいカラーなんですけども、個人的にはフリースタイルとかでの実用面でも注目してほしいんですよね。
なるほど、
はい、うん、あと結構そのヨーヨーの軌跡が残るんですよ。
あ、点滅してるみたいに見えるから。
そうなんですよね、はいはいはい、それで結果そのヨーヨー通った後がその点滅のおかげで綺麗に残って見えるので、それこそね、あのヨーヨーそれこそ派手に動くタイプの人とかはこういったヨーヨー使ってもらうとより映えるかなと。
あ、なるほど、
はい、うん、っていうところもあるんですよね、
はい、
でも M がまあ結構でもマールの最初のメタルヨーヨーで、はい、それノクターナルがそこからまた後期、まあ、今からその昔から今まで数えての後期になるんですけど、
はい、
はい、のモデルで結構ね端から端なんですけどね。
あ、そうですね、あ
の、はい、ただ M って言えばねもうねマールを代表するフルメタルの1個ですよ。
さ
まざまなシェイプの特性を1個にまとめたかのようなすごいバランスを取れたモデルっていうことと、ノクターナルがねこれフルサイズで重量以上のすごいパワーを感じるステップラウンド系のモデルになっています。
はい、
はい、ステップラウンド系のって変なハギテンションになったけど
変なテンション
、はい、これね結構それぞれ全く違うシェイプなんですけども、やっぱずっとやっぱ人気があるからこそ作られてるわけなんですよね。
はい、
はい、あのやはりロングスライナー M 自体にもそれで新しめのねこちらのノクターナルの方にもどちらにもすごい魅力があるモデルになっておりますので、
はい、
はい、個人的には、ね、どっちもねあのフルサイズ帯の、まあ、若干ノクターナル幅広なんですけども、
うん、
はい、あのあんまりねこの辺はもうなんかスペックとかの好み関係なくどなたにもハマりやすいんじゃないかなっていうモデルになっておりますので、ぜひこちらあのマウルの初体験にもぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちなみにこのカラーはマウルの一番最初にもテーマカラーみたいな感じで、
はい、
グリーンバックに、まあ、濃いめのゴールドの、
はい、
イエローの、
オールがね、
はい、ロゴが入ってるっていうのがイメージカラーだったんで、それを意識したカラーで今回出てるらしいです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。そしてですね、実はマールはヨーヨー以外にもちょっとユニークなものをリリースしまして、
はい、
それがこちらです。
はい、
じゃん、 なんと靴下、ソックスでございます。
はい、
はい、フィートグローブということで、
はい、
まあ、これもマールのカラーリングですよね。
そうですね、
これグリーンのね、はい、ボーダーのこちらマールのロゴが入ったソックスになっております、
はい、
ちゃんとここね横にはフィートグローブって文字が入ってたりします。
はい、
はい、まあ、ぜひねお気に入りのスニーカーと合わせてコーデしてください。
はい、
はい、よろしくします。そして、本日最後こちらですね、
はい、
じゃん、こちらがですね C3 ヨーヨーデザインから、
はい、
はい、これですね結構攻めたカラーリングというかいいカラーリングしてるなと思った3色登場しました。こちら、はい、バーサーカーマックス。
バーサーカーマックス、
はい、これがですねまずブラックゴールド、
はい、
そして真ん中がパープルゴールドにこちらブラックリム、
はい、
そしてこちらがですねブラックシルバーライトブルーでブルーリムとなっております。何気にカラーリムなんですよね。
あ、全部、そうですね、全部、
はい、でねこれすごいないいなって思ったのがね、これこのバーサーカーのこのね特にこのパープル系なんですけど、
はい、
この昔のバーサーカーっぽいテイストなんですよね。
ああ、なるほどね、
はい、はいはい、昔のバーサーカーってそれこそブラックのインナーリムだったわけですよ。
ね、
はい、素材は違いましたけども、
はい、
でこのスプラッシュの付け方もあなんか当時のテイストっぽいというか、
はいはいはい、
はい、こういう色の付け方としてはこういうものはあったんですけど、
うんうん、
ちょっとこの真ん中に寄せた感じとか、
はいはい、
この散り方とかがやっぱ微妙にその当時のテイストに寄せてるんじゃないかなっていう感じがありますね、はいはいはい、でもう一つこのバーサーカーマックスのこのブルーリムの方はどっちかというと新しめのカラーリングの仕方をしてるなっていう感じをしているので、
はい、
新旧が一体になってるかなっていう、
はい
はい、ものになってます。でこれが人気の、ね、定番のブラックゴールドでございますよ。
はい、
はい、まあ、カラーリムでねそれぞれブルーとブラックとゴールドリムっていう違いもありますし、
はい、
個人的にね2019年にリリースされたこの辺のバイメタルって、
はい、
全部名機だと思うんですよね。
まあ、確かにね、はい、
すごくどれも出来がいいんですよ。エドラスしかり、うんね、バーサーカーマックスしかり、はい、本当に出来がいいのでこのあたりのねバーサーカーマックスとか本当に特にもっと注目してほしい、
うんうん、
はい、
してほしい、
してほしい、はい、特にバーサーカーマックスは結構重めなんですよね、
はい、
まあ、総重量とかも含めてそうなんですけど、その重めの重量ってところがちゃんと全部パワーに生きてるっていうものなんですよ、うん、はい、どっちかというとね最近は重さに反して動かしやすいっていうモデルも多いんですけど、もうバーサーカーマックスはそういった意味では実用数値の範囲内でパワーで振り切ってるものになるので、
あ、なるほどね、
はい、あまり特殊、あまりにも特殊すぎないっていう範疇でパワーに寄せているものになるので、そういう意味ではホリゾンタルとかそういう結構ハードなスリープロスをねすごい要求されてしまうというか、
うん、
かなりヨーヨーのスリープに負担がかかるそういったトリックに対してすごい力強いモデルになっていますので、個人的にはね結構トリックのランクを1個上げるのにもすごくおすすめなモデルになっています。というわけでこちらバーサーカーマックスよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちなみに C3 のアカウントの方からね、香港のスリーチャンピオンのウーマンキットの PV が私公開されてますので、
はい
はい、そちらの方もぜひチェックしてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで本日の新商品紹介は以上ですね。
はい、
はい、本日無数に42人の方がご覧いただいてありがとうございます。はい、ちょっとコメントの方でね、
はい、
最初の方でちょっと BGM が大きいかもしれません、音声小さいかもですっていうねコメントやったんですけど、今直ってますかね。ちょっと頑張って直しました。
あ、
はい、
そうなんだ
そう、実はね前回の放送が、
はい、
前回だからもしかしたらここ数回そうだったかもしれないですけど、マイクの設定が入れ替わっちゃってて、
あ、そうなんだ、
はい、なんで音質がすごい良くなかったんですよね。
あ、そうだったのね。
はい、なんでちょっと今回その辺を直ついでに放送しながら直してたんで、
はい、
もしなんか不調があったら遠慮なく言ってください、
はい、
放送中で直せる範囲は直します。
まあ確かにね、
直せないところは、は
い、
そうですね、2週間後直ってるか期待してください。
そうですね、はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして買おうか迷ってるやつだっていうコメントあるけど、これはどこの
どれだ全部怪しい
そうですね、全部怪しいですね。
はい、
はい、まあ、というわけでね、ちょっと放送配信機材のちょっとご迷惑をおかけしたんですけども、
はい、
ただおかげさまでちょっとスーパーチャットの方とかもね、
あ、
はい、ね、皆さんからいただきましてね、は
い、
ちょっといろいろ変えていこうって話はしておりますので、
そうですね、はい、
はい、その辺ちょっとまた今後の放送ご期待ください、
はい、
今年中には絶対にどこか変えます。
そうですね、はい、分かりやすいところから順番に
そうですね、
はい、変えていきたいと思います。
はい、はい、でよろしくお願いします。はい、
で渋谷店から、
はい、
告知が来たはず。
告知が来た、すごい告知が来た来た来た、はい、それでは渋谷店の告知、はい、読みさせていただきます、
はい、
まずは2月24日月曜日20時から、
はい、
はい、こちらはですね、毎月最終月曜日の20時よりお届けしております。
はい、
はい、いわゆる渋谷店スタッフがお届けする渋谷発のヨーヨー情報ラジオ番組、
はい、
リワインド渋谷のヨーヨーどうでしょうを放送しますということです。
はい、
はい、放送はね この同じチャンネルで行います。
そうですね、同じチャンネルですね。
はい、
同じチャンネルですね。
そうですね、同じ
チャンネルはそのままです。
そうです、そうです。なんで、チャンネル登録しておいて、通知をオンにしておいていただければ、放送聞き逃すことないと思います。
は
い。まあ、そうですね。はい。で、そちらの方でですね、なんと、今回の配信のメインゲストは、
はい、
ハイパーヨーヨー時代のレジェンド、中村名人こと中村健一さんです。おー、すごい。実は渋谷店との関わりの深い中村名人、今回は中村名人は今と題し、約1時間いろいろとお話をお伺いする予定ですと。
おー、
はい、まあ、これ1時間って言ってるから多分もうちょっと伸びるでしょう、きっと
1時間じゃ終わらないです、
ね、終わらないですね、
はい、
はい、そして、名人への質問やテーマトークのお題も大募集ということでございます。
はい、
はい、一応ですね、一応ざっくりとしちゃうその日のスケジュールなんですけど、20時から配信開始の予定ということです。
はい、
で、20時45分からですね、先週2月9日だったかな、
はいはい、
そちらでお届けしました川崎純情小町のマユチュンとの対談の放送音声でお届けしますと。
お、なるほど、
はい、なんか地味にその日豪華なんですよね、放送
が。そうですね、パンパンに詰めてきたね。
そうですね、はい、で21時から本当はこの時点で普通放送終わりのライン、
まあそうですね、
はい、1時間なんですけど、はい、もうそっから21時から中村名人に登場していただいて、ゆっくり1時間話を聞きますと。
なるほど、
はい、いうことらしいですね。
はい、
はい、ということでね、かなり豪華な配信になると思いますので、
はい
はい、ぜひ皆さん今のチャンネル登録お忘れなく、よろしくお願いします。はい、よろしくお願い
します。
はい、というわけで渋谷店からの告知は、これで以上ですかね。
はい、
はい、
さあ、はい、コメントなんか来てたりしないですか。
はい、コメントはさっき読んだのでとりあえず全部ですね。
はい、はいはい、じゃあそれではお便りのコーナー行きたいと思います。
はい、
それではペンネーム梶原さん、
はい、
岡田さん、木戸さん、こんにちは。自分は昔ハイパーヨーヨーでヨーヨー少しやっていて、先日お年玉でリワインドさんのスターターキットを購入してヨーヨーに復帰した高校生です。久しぶりにヨーヨーやるにあたってハイパーヨーヨーの頃にやっていた技をやってみたりしたのですが、ネットで見る皆さんの動画などではハイパーヨーヨーにはなかったすごい技を連発していて、自分も練習したいと思ったのですが、どんな技なのかも何という技なのかも分かりません。ハイパーヨーヨーからステップアップした技を練習するにはどんな手段があるのか教えてください、お願いします、ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、スターターキットで復帰してくれたと、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、で昔ハイパーヨーヨーで少しやっていて、で今高校生っていうことは2010年のハイパーヨーヨー世代ということですかね。
おそらくそうですよね。
そうですよね、
うん、
はい、ということで、まあ、その時代からでもやっぱりだいぶね変わってるような技とかもやっぱ多かったとは思いはしますし、
はい、
まあ、逆にこうハイパーヨーヨーしか見てないと、うん、その当時でも結構あった技もやっぱ知らない方もやっぱいるのかなと、
うんうん、
やっぱ思いはしますね。
そうですね、
はい、はい、ステップアップした技を練習するにはどんな手段があるか、
はい、
まあ、これでも結局あれだよね、いっぱい情報はあるけど、
はい、
何を基準に探していいか分かんないとか、
うんうんうん、
あーって思った技をどう探したらいいのか、
うん、
全くこう手をつける場所が分かんないということだよね。
そうですね、
はい、
まあ、確かにうちでもトリックリストってバーンって置いたりとかするんですけども、
はい、
まあ、確かにそれを上から練習していけばいいって言ったらそうなんですけどっていう感じではあるんですよね。
まあそうですね、
はい、まあ、実際に、ね、名前を見てトリックが浮かぶわけがないし最初はっていう、
そうですね、
はい、いう感じですよね、うん、で個人的にお勧めしたいのが、まあ、スターターキットっていうことなんで、まあ、ワイド2ができると思うんですよ。
まあそうですね、
はい、はい、でまあストリングトリックができるということであれば、個人的にはトリックツリーをぜひお勧めしたいです。
ああ、なるほど、
はい、はい、YouTube の再生リストにもありますし、今多分個別のページもインフォベースにあるんですけど、
そうですね、
はい、はい、そちらの方でね、技の名前も書いてありますし、
はい、
技の雰囲気、こういう技を集めましたみたいなトリック集があるんですね、
はいはい、
それをトリックツリーっていうもので定期的に更新してるんですけど、
はい、
そちらの方を見てもらえれば、ある程度初心者向け中級者向けっていうのを分けてるんで、
はい、
そこで難易度種類 の, ある程度目安になりますし、
まあ、そうですね、
はいはい、そこから練習してもらえると個人的にはいいかなと。
そうですね、はい、スターターキットってことは多分バインド用のキットも入ってるんで、
はい、
まあ、もうバインドチャレンジしてるぐらいかもしれないですけど、
そうですね、
まあ、っていうことになると、まあ、そういうので見ながら覚えていって、
うん、
まあ、バインド余裕ってなってね、いろんなことやってたら、うん、メダルはもっと回るものになるんで、
うん、
それでつまずいたら、まあ、ちょっとそういうのも検討した方がいいのかなっていうぐらいにはなりますね。
そうですね、
はい、で覚えてるうちにだんだん、うん、まあ、なんかもうその技単位とかじゃなくて人を見てこういう技がやりたいって思うようになってくるかなとか思いますんで、
う
ん、あとは、まあ、今公平のヨーヨーチャレンジ、
はい、
はい、公平さんっていう方が初心者から順番に技を覚えていって、うん、今ちょうど来月にある関東地区大会の B 部門っていう、
はい、
ビギナー向けのフリースタイル部門、初めてフリースタイルに挑戦する人向けの部門に出るために、うん、いろんなトリックだったりとかを覚えている最中なんですけど、
うんうん、
でもしかしたらそれぐらいが逆にちょうどいい 感じになるのかな。昔ちょっとやって最近、まあ、そういうストリングトリックとか覚え出したっていうと、それを見ていくと結構こういう技を覚えた、こういう技を覚えたみたいなのが、その人がやっている奇跡と一緒に覚えれるんで、
そうですね、
ちょうどレベルが勝ち合う瞬間があるかもしれないな、
そうですね、
はい思いますんで、それもぜひ見てもらったらいいのかなと思いますね。
そうですね、はい、それこそ後編のチャレンジだったら、J1YF さんのね、検定トリックを、はい、1から順番にやってるので、はい、それこそ、まあ、おそらくもうご存知だろうっていうスリーパーからやってますんで、
そうですね、
はい、本当に階段踏むのにちょうどいいと思います。
そうですね、
はい、
はい、っていうのを見てもらって、
はい、
まあ、難しい技とかも一緒に覚えていただければければ、
はい、
いいのかなと思います。
そうですね、はい、あと技の名前というか、そのなんか自分で技を覚えていくとだんだん、あ、もしかしてこの技ってこの技の発展なのかみたいな、だんだん見えてくるんですよ ね。
あ、
なんか
そうですね、
インサイドループを覚えたらアウトサイドループってだんだん想像つくじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、
っていう感じの連鎖が楽しいんですよ、ヨーヨーって。
まあ、確かにね、
うん、はい、そうやって技がまず 頭の中につながるというか、
はい、
広がっていって、でそれを実際自分の手にしたことによって、でその2つの技によって新たにコンビネーションが生まれたりとか、
あ、そうですね、
っていうところがすごい楽しいところではあるの で、
そうです、ね、
はい、ぜひパーツ集めにするトリックツリーですとか、公平のチャレンジとか、
はい、
JYF の認定の検定トリックとか、
はい、
そういったところを活用してみてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは続いてのお便りいきましょう。
はい、
続いてはある改めアルミさん、
はい、
リワインドの皆さんこんにちは。先日ウエストジャパンに初めて見学に行かせていただきました。選手の皆さんの生のパフォーマンス、動画ではわからない選手の緊張や興奮、息遣いまでもが伝わってきて、競技としてのヨーヨーの凄さ、面白さを感じられたように思います。いつかあの選手の皆さんのようにステージに立って自分の技を披露したいなと心から思いました、
うんうん、
ステージに立つだけでもすごいのに観客にそう思わせることができる選手の皆さんは本当にすごいと思います。お疲れ様でした。そんな自分も来年 B 部門に挑戦してみようかと考えています。今はまだトリックツリーで気になったトリックを練習したり、好きな音楽に合わせて構成を考え、プチフリースタイルような感じで動画を撮りながら遊んでいる段階ですが、これから他の動画やヨーヨーチャレンジの動画を参考に1年頑張ってみます。そこで B 部門に出るにあたって練習方法などのアドバイスがあればぜひ教えていただきたいです、
うんうん、
リワインドのホームページにあるストリングトリックレベルは全部こなせるぐらいになっておいた方がいいですか。また B 部門の演技を見ていて、え、これ A 部門だっけと思ってしまうほどに抜群に上手い人も大勢いますが、B 部門の具体的な違いや部門の選び方についても伺いたいです。よろしくお願いいたします、ということで、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、そうですね。まあ、B 部門っていうのはね、
はい、
本当にフリースタイルをちょっと興味があるっていう人から入れるっていう、
まあそうですね、
部門になりますね。
はい。
A 部門っていうのがね、その地区大会のチャンピオンを決める戦いになるので、
まあでね、
やっぱり緊張感がものすごいんですけど、
そうですね。
はい。
結構ここ、まあ、知らない人からすると、何が違うのって思われるとこだと思うんですけど、
はい、
ヨーヨーって優勝してもチャンピオンじゃないことってあるんですよ。
そうですね。
はい、これ、ややこしいと思うんですけど、チャンピオンってやっぱり結構、称号の一つなんですよね。なんとか大会チャンピオン。
うんうん、
日本一位とか、
うん、
全国チャンピオンとか、
うん、
関東大会チャンピオンとか、
うんうんうん、
なんとか大会チャンピオンっていう、そのチャンピオンっていう言葉ってやっぱ強いじゃないですか。
そうですね。
そうじゃなかったら、例えば、ウエストジャパン B 部門だったら、ウエストジャパン、関西地区大会B 部門優勝は、
うん、
まあ、その通りなんですけど、
はい、
関西地区大会チャンピオンは違うんですよね。それは
そうですね。
はい、チャンピオンタイトルが与えられる部門っていうのは結構よいとはっきり決まってて、
うん、
なので例えばですけど、世界大会でもチャンピオン、世界チャンピオンって名乗れるのはこの部門だけですみたいな、
はい、
はいのが決まってたりするんですよね、
はい、
なので A 部門とかはもうチャンピオンとして名乗れる、うん、すごい代表的な部門ではありますね。
そうですね。
はい、逆にそれ以外の部門は結構まあ大会によってはチャンピオンを名乗れないことが多いことがありますね、
うん、そうですね。
は
い、まあ、なんでそういうことステップアップとかにね
使
ってもらったりとかっていうことが多いと思うんですけど、
はい
はい、でちょうど B 部門がね今その公平、はい、さっき出たその公平のチャレンジでそのやってもらってるところなんですけどね、
はい、
はい、本当 B 部門はどこぐらいまでできたら出られるんですかってやっぱすごい聞かれるんですよね。
まあ、すごい聞かれますね。
はい、で実際のところ本当に音楽かけながらようやったことがある人だったらもう全員本当はいけるんですけど、
まあそうですね、
ま、とはいえじゃないですかって話だと思うんですよ。
まあそうですね。何でも出れますよ。それこそスリッパ覚えたりとかフォワードパス覚えたばっかりするんで、もう見せ方考えたら出れますよって言われるけど、
うん、
いやいや見せ方考えれるレベルじゃないじゃないですかその人と。
そもそも
それはよっぽど指導できる人がお前の技でもできるフリースタイル考えてやるって言った時やっと出れるぐらいだと。
そうですね。
まあそうだなと、
はい、
だいたい自分のレベルがどれぐらいになったら、
はい、
まあ挑戦してみようかなって言ってみてもいいのかなって、
うん、
なんとなく思えるレベルがどこかってことが気になるんですよね、皆さん多分。
そうなんですよね。 ね、
はい、
うん、まあただねやっぱ基準を一概にパンって決めるのも難しいんですけど、
はい、
まあ、個人的になんか例えばストリングトリックだったら例えばローラーコースターみたいなちょっとしたコンビネーション技ができ始めたら、
はい、
もうハードル超えたって思っていいんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、なんかこうざっざっくり、
はい、
本当にざっくりで言うと、
うん、
まあ、あの規定ベーシック部門っていう、
はい、
規定の中でもさらにベーシックな、
うん、
JYP 検定の、セット3ぐらいまでしかやらないやつがあるんですよね、
うんうん、はい、
それは自分にはちょっとレベル低いだろうなって思える人はもうみんな B 部門ぐらいかなとは思うんですよね。
はいはいはい、
はい、まあ、まあ究極なんかなんだろう、そんぐらいから出ていいとは思ってて、
うんうん、
それこそまあそれも B 部門の、あ、じゃあ規定ベーシックの技ですら危ういし、
うん、
まあ、ステージの上で決めるの全く別ではあるんですけど、
そうですね、
まあ、でもこれぐらいの技だったら緊張さえしてなかったらパーフェクトぐらい全然できるよなっていうレベルの人が、
うん、
はもう次に出るのは B 部門しかないわけですから、
うんうん、
もちろんそのぐらいから B 部門を視野に入れるようになってくるのかなって。だからあのストリングトリックで言ったらまあブレインツイスターとかですよね、究極。
そうですね、もうブレインツイスター、はい、ブレインツイスター2あたりがスパスパできて今ダブルラッシングやってますっていうぐらいの人だったらもういいんじゃないかっていう。
そうですね、そのぐらいになってくるともう B 部門を視野に、まあ最初からそれこそ B 部門で真ん中ぐらい、なんかみんなやっぱ思うじゃないですか、
うん、
最下位になりたくないとか
そうですね、
なんかこうこんなレベルで B 部門出てんのかよって言われたくないっていう意識がなんとなくあるかと思うんですけど、
うん、
逆にそういう人たちのためというか、
うん、
そういうなんかまだフリースタイル苦手だなっていう人のために、ある B 部門なのに、
うん、
いや B 部門まだ出るレベルじゃないなっていう人が出てくると、
うん、
どんどんどんどんこう
そうですね
じゃあ B 部門出れない人のためになるんで、
はい、
そういう意味では規定ベーシック部門だと物足りない人はみんな B 部門だと思ってもいいと思います。
そうですね、う
ん、はい、まあ、だからまあブレインツイスター余裕だとか、
うん、
だったらじゃあ B 部門に次は自分はもう出るとしたら B 部門なんだと、
うん、
じゃあ B 部門出るためには何を覚えようか今の自分からっていうスタートラインに立つ方が、
うん、
まあ、前向きな感じはしますよね。
そうですね、う
ん、はい、なのでトリックを覚えるのも、うん、まあ、やっぱり確実にしていくトリックはこういうのを覚えていこうとか、
うんうん、
なんかこうできる技が例えば本当に10個ぐらいしかないと、
うんうん、
じゃあ10個をうまく見せるっていうのはどうしたらいいのかとか、
うん、
そういうところから逆算してこうやっていくと結構見えてくるのかな。でいいんですよ、最初は結構下の方の順位だったとしても、
うん、
全然うまくいかなかったとしても、
うん、
だってそのための部門なんで。
そうですね、
逆にバッチバチにできてたら、
うん、
A 出ればいいじゃんって言われるんですから
確かにそれはそうですね、
うん、だから B 部門だなって、なんかそのわーなんか全然ダメだったなっていう自分が次の回の B 部門では、
うん、
めっちゃできるようになったっていう成長やっぱ出ないと分からないわけじゃないですか、
うんうん、そうですね。
A 部門まで行くと、
うん、
なんか周りのレベルが高すぎて、
うん、
なんかこう上手くなったか分からないぐらいしか差が出ないみたいな、
うんうん、
なんか感じになるのもやっぱ違うっていう自分で思うぐらいのレベルだったらもうやっぱり B 部門も早い段階で出て、
うん、
1年目は全然できなかった何も、
うん、
じゃあ2年目はほどほどできて、
うん、
真ん中ぐらいの順位になった、
うん、
3回目は1位が取れるようになった、
うん、
したらもう次は A 部門だみたいな、うん、ステップアップにもちょうどいいところなのかな。
そうですね、
それなかったらなんか A 部門出るまで 4回分大会出ないわけですからね。
そうですね、
究極、
うんうん、
はい、早くその初めて A 部門出て1回も出てない4回目の人よりも、あの4年目の人よりも自分はもう4回大会を経験してるから有利ですよ、
うん、そうですね、
出る時に、
はい、
あ
もうステージ立つ経験マジ貴重ですからね。
まあ、そうですね、
あ、はい、割とやっぱ地区大会は、まあ、人数 いますし、
はい
はい、であと B 部門のすごいいいところはみんなあったかい目で見てくれるんですよ、
ね、あ、まあ確かにね、
はい、それは間違いない。 A 部門が冷たいわけじゃないんですけど、まあ、B 部門は輪をかけてあったかいと思うんですよね。
まあ確かにね、
はい、特に、まあ、の言い方正しいか分かんないですけど、ヨーヨー上手い人ほどあったかく見てるイメージはある。
あー、まあ、はい、ヨーヨー上手い人っていうよりはなんかやっぱそれですよね、
うん、
こう自分たちが上手くなかった時代というか、
う
ん、まあ、みんなだって上手くない時代あるわけですよ。
そうそうそう、
あの B 部門出てる人たちは自分たちが通ってきた道なわけですよ、
うんうん、
生まれた時から上手いわけじゃないんで。
そうですね、
はい、なんで、あ、こういう人たちがこう出ていける場があるっていうことにすごいなんかこう、まあ、いい目を、
うん、
いい意味で見てるみたいな、応援してるっていう方は結構多いですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
あと、まあ、それこそいい意味でトリックレベルをめちゃめちゃ厳しく見てるわけじゃないので、
あ、そうですね、
その時 のそれこそようやってる中心のお客さんたちは、
はい、そうですね、
はいはい、なんであのやっぱりね、あのこれだけは覚えておいてほしいんですけど、みんな味方ですから基本的に、
まあ、確かにね、
あの瞬間は本当に、はい、だからあの大会とか行くと例えば B 部門出られるっていうことでも向けて練習されてるじゃないですか。 か、大会に行くと十中八九周りの人間が俺より全員上手いって思うと思うんですよ。
ああ、そう思いがちですよね。
そうなんですよね。はい、いや実際には中に主人者の方もいっぱいいますし、
はい
はい、あの実際に本番的にどうなのか分かんないですけど、
はい、
それこそね、たとえ本当にそうだったとしても、
はい、
あのジャッジもお客さんもそれこそようやってる人たちとかは本当に味方なので、
そうですね、
はい、そこを覚えておくと少し気が楽になると思います。
そうですね、
はい、どんだけステージの上でボロボロになって例えば技が一個もできなかったとか、
まあまあまあまあ、はい、ありますよね、はい、本当にあると思います。
そう、はい、実際たまにいますしね、本当に手が震えて、はい、もうスリーパーがガタガタになって
最初の技で絡まって、
はい、
交換してるのにすごい戸惑って、
うん、
次の技もすっきり接しないまんま、
うん、
最後まで行っちゃったっていう人は結構多いですよね。
そうですね、でも泣きそうになりながら帰るみたいなね、
はい、あ
る
んですけど、まあ、そうですね、
でも、はい、もうそうやって頑張ってステージ立とうと思った時点でまず一つステップを超えてるので、
あ、そうですね、
はい、そこで、ね、もうなんかあくまでねステージに向かって真摯にもう、ね、取り組んでいればそこはもうみんな味方になってくれるんで、
そうですね、
はい、っていうところを踏まえて挑戦していただければねいいかなと思います。
そうですね、まあ、はい、A 部門と B 部門具体的な違いについては、
うん、
まあ、そのうち木戸さんもねきっとやるんだろうなと思うんですけど、
はい、
あの単純にもう評価する項目が全然違うので、
うん、そうですね、
そういう意味では B 部門で、
うん、
まあでも B 部門で満点取れるからって A 部門勝てるわけじゃないな、まあ、もちろんそうなんですけど、
そうですね、う
ん、はい、まあ、とにかくトリックについて見る目がめちゃくちゃ A 部門は厳しくなるとか、
そうですね、
はい、各項目に対して例えば B 部門で、
うん、
ある項目が、
うん、
例えばもう10点満点中8点だったと、
うん、
で10点満点中8点って A 部門でもすごいこう予選とかで上位の点数だと思うんですよ。
そうですね、下手したら全国大会クラス、
はい、そう、なんかいい点数だと思うんですよね、
は
い、じゃあ全く同じの A 部門でやったら、
うん、
今度は4点とか3点になったりするわけですよね。
そうですね、
それぐらいちょっと温かい目というか、
うん、
みたいな感じでやってね、評価基準のも全然A 本になったら一気に厳しくなりますね、
うんうんうん、
まあ、これはその A 本 B 本もどっちもそうだと思うんですけど、やっぱ大会出た後、
うん、
自分がどういう動きをしたことがどういう点数につながったかって分かんないと、
うん、
次につながらないと思うんですよね。
そうですね、
だから B 本でよくなんかもうすっごい全然点数取れなかったから、
うんうん、
こんな点数見たくないって思うことってすごいあると思うんですよ。僕もやっぱりありましたし、
うん、
全然決まってなくてすごい低い点数を見るの、
うん、
ただその低い点数のポイントを見ると自分はこれができてなかったんだな、
うん、
これを伸ばせばいいんだなっていうことで、その自分ができてなかったことを教えてくれるって意味でやっぱスコアを見るってすごい大事なことだと思うんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、そういうことスコアを見る中でやっぱいいところだけ見がちっていう時とかも、
はい、
なんかいいところはだからさっきの10点中8点のところを10点に伸ばすとか大変なんですよね。
はいはい、そうですね、
はいはい、それだったら10点中で2点しか取れなかったところを5点に伸ばすのが全然楽なんですよ。
まあそうですね、
はいはい、それは本当にそうなんで、はい、そういう意味ではなんか自分の伸びしろっていうところが分かりやすくなるんですごくいいところです。
そうですね、はい、で、まあ、B 部門に対してやっぱ A 部門はめちゃくちゃ辛くって、
うん、
それはもう B 部門で5点ぐらいまでは A 部門下手したら0点じゃないかなみたいなぐらい、
うん、
こう急に辛くなるわけですよ。
そうですね、
はい、
実際大会のスコア見ててもそんな感じですもんね。
そうですね、はい、うん、になるんでやっぱりこういきなりうわ A 部門怖いっていう人は、
うん、
まあ、B 部門で1回出てみて、
うん、
そこで出てくる点数がすごい高い水準だったら、
うん、
それはもう今度は B 部門では自分がこうなんだろう求めるこうフィードバックはないわけですよ。
そうですね、
はい、うん、なんかもう甘めの点数をつけてもらって、
うん、
全部が高い点数になったら今度はもっと辛いところに行った結果、
うん、
本当に自分に足りないものを教えてくれるっていう意味ではもうやっぱ A 部門最終的にはチャンピオンと呼ばれるのって A 部門だけですからね。
そうですね、う
ん、はい、 B 部門勝ってもらうのはすごいね自信になると思いますし、
うん、
ありがたいことなんだろうなって思いはしますし、自分にとってのいいステップになるとは思うんで、それを目指してはもらいたいなと思うんですけど、うん、
はい、
やっぱりこうさらなる成長をって思ったらそこからやっぱ A 部門にシフトしていくことを想定して練習してもらう方がいいのかなと思いはしますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、コメントでもステージに上がるだけですごいと思いますよっていうコメントもありますね。
そうなんですよね、もうステージ上がったらもう頭もうほんとバフりますからね。
そうですね、
はい、
いやもう B 部門とか最近やっぱ人数増えてきてるじゃないですか。
あ、そうですね、
小学生の子とかがステージ立ってるの見て、はい、うわ俺この年齢の時に一人でこの人数の目立つことあったかなって思うんですよね。
確かにね、まあ僕はあったんですけどね。
あったんだ。
でも言うてもまあまず小学校の時に大会出てたからって。
ああ、そういうことか。はいはいはい、はい、
まあ、ただ、
はい、
僕本当によく岩倉に来る小学生とかも言ってるんですけど、
はい、
普通の小学生がたった一人 人で自分の演技とか自分のやるべきことをはっきりさせてステージに立って、学校の友達でもないし、あの知ってる人たちでもない、全然知らない人たちで専門的な場で何かをすることなんてないと。普通の小学校で10年とか15年なんか中学校までで15年とか生きてたらよっぽどのことがない限りないんですよ。
そうですね。
はい、まあ、もちろんね、なんか部活ですごいいい成績を取って弁論大会とかみたいなやつで全国大会行ったとか言ったら似たようなシチュエーションだと思います、ただ普通はやってこう、あのなんだろう、みんなの前で、その同じ学校の子たちの前でちょっと何かを発表するとか、まあ失敗してもおかしくないみたいな練習を 2,3 日とかいいとこ1ヶ月ぐらいしかしないようなことを全力で発表するとかっていうことがほとんどの中、もう1年とか取り組んでることを全然知らない人の前でやるっていうのはすごい経験なわけですよ。
そうですね。
はい、これも大人の子供も一緒だと思います。
そうですね。大人でも震えますからね。
そうですね。
いや、もうこの子たちは中3になっても受験で他の子よりは緊張せんねえなって思いながら見てます。
まあまあまあ緊張はするけど、でもこれあの全国大会より全然緊張しねえわ、
しねえわみたいなね。俺これから 3.0 一発で決めなきゃいけないからって思ってるわけじゃない。
まあぐちゃぐちゃになってもまあ死ぬわけじゃないし。
そうですね。受験でしょ、書き直せんじゃんみたいな。
そこまで思ってるか知らんよ。そこまで思ってるか知らんけど、はい、なんかあの、まあ、それこそ負けても死なないっていうの知ってる俺みたいな。
そうですね。
これはむっちゃ緊張するけど100歩譲ってミスっても死にはしないみたいな。
そう、50分後にはチャイマー鳴ってくれる。
そう、これ大事だよね。プリンする時もでもこれ結構本当大事なんですよ。どんなに辛くても B 部門は1分経ったら曲止まってステージ降りれるんですよ。
そう
です
ね。
もうなんか例えば20秒で何もできなくなった、うわーって言ってる間に多分1分で経つんですよ、だからそしたらどんな辛くても終われるんですよね。
そう
っ
すね。
あ、これ結構大事ですよね。
大事。
なんか3分はこれが長い。
長い。そうっすね。
序盤ぐちゃぐちゃになって終わったって思ってからあと2分あんのかが長い。
そうなんですよね。はい、構成もあるし、ヨーヨーもあるって言ったら続けなきゃいけないからね。
そう、ここから頑張っても俺が求めるものは何も手に入らないって思いながら残りの2分をやるみたいな、ね、
そう。
それ長いんですよね。
はい、
まあ、まあそれ余談なんですけど。まあそういうすごいなんかこうヨーヨーやってたから得られる経験もあれば、じゃないと出会えなかった人との出会いとかもあるから、大会とか行って大会出ることでなんか同じような境遇というか、同じような年代だった人とかと仲良くなったりもやっぱありますよね。
そう
っ
すね。
結構よく B 部門ってこの待ってる間に、わぁ緊張しますね、でみんな、だからそれもいいんですよ、B 部門ってみんな初めてに近い人がいるから、待ってる人も緊張してるけど、こう、まあ、わかります、ごめんなさい、僕が言ったんじゃない話なんですけど、出てる人たちから、B 部門の待ってるところは、言うほどピリピリしてないと、みんな緊張するよね、頑張ろうねの空気が強い、A 部門はもうみんな生き残りをかけてみたいな。
デスゲームみたいなね。
こっち側は僕の経験なんですけど、はい、みんなこれミスったら俺は予選落ちるとか、優勝狙ってきてるから、ミスったら全国大会の決勝の、シードを失うとか、世界大会のあれに入るじゃん、12年入らなきゃいけないとか、もう未来を背負ってる感がすごいんですよ。
そう
です
ね。
この回にかかってるみたいな、からピリピリしてるんですよね。本人たちはできるだけにこやかにしてるけど、なんか他人をおもんばかる、なんかこう余裕が全くないみたいな。
そうですね。確率に人を殺めた人数が増えていくっていう、目が細くなっていく。
ただ B 部門は比較的みんな同じ境遇だから、なんかみんな頑張ろうねが強いって言ってました。
なるほどね。
でもそれはあるかもしれないですね。
そうですね。連帯感生まれやすい。
だからなんか同じぐらいの世代の人で、なんかこう例えば自分と違うスタイルだったけど、あ、そのスタイル僕も練習しようと思ってて、ヨーヨー歴同じぐらいとか年齢同じぐらいって聞いてたけど、もうそんなできるんだすごいですねとか、で実は僕も例えばこの方だったらその2010のハイパーヨーヨーで始めて、でその時にこの人憧れてたんですよ、最近始めたんですよ、あ、僕一緒ですとか、もうやっぱ生まれやすいですよね。
そう
です
ね。
そこからすごい仲良くなって、なんか結構親友みたいな感じになった方もやっぱ多かったりするんで。
そう
です
ね。
そういう意味で大会出るのすごいいい経験だなって思いますね。
はい、それこそ A 部門なんてね、もう基本的には決勝終わるまで誰とも喋れないぐらいテンションで珍しくないですからね。
そう
です
ね。もうなんか本当に申し訳ないけど、今は無視するみたいな。帰ってきたらなんかもうあの時すごい冷たい態度だってごめんねって思うけど、ただ上がるまではもうそんな余裕ないし、もう本番ぐっちゃぐちゃだったら、もう精神的にやばいから人と喋りたくないとかも、もうあるんですよね。
そうですね。本当辛い自慢じゃないんですよ。マジなんですよ。マジなんですよ。だからね、たまにね、ステージ立ってるところを見てもらって、緊張ってしないんですかって聞かれるんですけど、いやいやいやいやいや、
緊張しないやつ本当いないからね。本当いない。 いからってやっぱ、はい、あれ思うんですよね。
そうですね。
なんか確かに何人かいるんですよ、
うん、
なんかこう特に勢いある子とかは、
うんうん、
もう緊張なんか全くしないというか、
うん、
してはいるけど、
うん、
すごい興奮してると、
うん、
早く自分の技を見てもらいたい、
うん、
早く自分のすごいところでみんなをおーって言わせたい、驚かせたいっていう、
うん、
マインドが強い子は、
うん、
やっぱこうステージに今すぐ上がって、うん、早くやりたいっていう感じで緊張あんまりしないって言うんですよね、うん、そういう意味での、
うん、
ただ、うん、99% はむちゃくちゃ緊張してるんですよね。
そうっすね。でその中のさらに何割かはこうもう出たことを後悔してます
そう、
そう、
なんで俺はエントリーしたんだって思ってる。
そう、エントリーした瞬間はあんなにやる気で満ち溢れてたのに、
そう、
なんで俺はあの時エントリーなんてしたんだと。
そうどうせ大したことできないのにぐっちゃぐちゃになって、はい、なんかうまくいかなくて何もやらないぐらいだったら、
うん、
下でのんきに見てる方が良かったと、
そう、
うん、思いながら出るんですよね。
そうなんですよね。
はい、
はい、まあね、そんな人たちも終わったらなんだかんだやっとちょっと笑顔になる。
そうですね終わったらまあなんかある程度ね、つきものが取れるというか、
う、ね、
あと結果を切れるだけみたいなモードに入るんですよね。
そうですね。
はい、もうまたさ、なんかこうね、大会出てた時、うん、まあなんか晩年というか、
うん、
やっぱあと3分でこの辛い時間は終わるって思いながらステージ上がります
ね。そうですね、
はい、もうこのタイミングから合わせても5分だと、
はい、
たった5分、
はい、
この何時間も練習してあの辛かった日々が5分で終わるから緊張していても大丈夫みたいな。
そうですね。
もう自分に言い聞かせるような、
はい、
感じにやっぱなるんですよね、
はい、で同時にこう入れ違いで入ってくる3分先に全て終えた人がすっげー羨ましい俺はそれが結構ありましたね。
ああ、なるほどね、はい、もうお前は終わったのかみたいな。
そう、終わったんだ、お疲れ様って言いながらこうね、もう苦虫を噛みつぶしたような顔を隠した笑顔で。
そうですね、やっぱりステージ上がるからには見られてるっていうね、
うん、
やっぱやつで、やっぱこう、
うん、
ある程度笑顔だったりとか、
そうですね、
気にしながらやっぱやらなきゃいけない。でも、
うん、
それもね、考えるんですよね、
はい、
こういうことを気にするから決まらないのかとか、
うん、そうっすよね。
そう、なんかあんまり姿勢がとかって意識してる時点で自分はもう勝てないのではないかみたいな、なんかこうもう勘繰りに勘繰りを重ねるような、
うん、
まあでも大丈夫です、っていうのを含めて大会っていいもんだから、
はい、
子は出るのやめようって思わないでください。
そうですね、はい、今のは見るときにそっか、選手はこんな辛いことを経験してステージ立ってるんだ、頑張れっていうスパイスなんで
どっちかっていうとそっちですね。
そうそうそうそう、
はい、とか言いながらなんか出る人多いんですよ、やっぱり。
そう、
はい、
なんでだろうねって思うんですけど、
終わった瞬間来年頑張ろうって思うもんね。
そうなんですよね、めっちゃモチベーション上がったわって勝手に思ってるもん。
そう、あと1年このスケジュールでやろうって思うんだよね、
そう、
あの瞬間は
そうなんですよね、来年は絶対あの技やろうみたいな、ね、
そうそうそうそう、はい、で俺はその時の8割はやれない1年やったらできるやろってその時点で思ってるやつの8割は本当できないんだよね。
あ、令和2年1悲しいあるあるだわ
しかもなんか全然関係ないところで生まれた技が意外とできて本番やるみたいな、
ね、そうっすね、
うんうんうん、最初1年前に計画してた技は意外とできないんだよ、
うんうんうん、
まあすごい、それにそれなんですけど、
はい、
それにそれなんですけど、
はい、
やっぱり B 部門から出続けると、
はい、
やっぱり自分のキャリア的にね、
はい、
つなげやすいんで、
うん、
そういう意味では自分のレベルに合わせて、
うん、
この部門は自分に物足りないかどうかで選ぶ方がいいと思います。
あ、そうですね、
うん、自分にとってレベルが高いかどうかは気にしなくていいです、
うんうん、
物足りないと思うより1個上の部門に出るっていうのが、
うん、
まあ、ポイントなのか、自分を育てるためにも鍛えるためにもポイントなのかな、
うん
うん、思いはするので、
はい、
まあ、そういう意味ではいや俺絶対 B 部門物足りないわってもうこの時点で思うっていう方は、
うん、
やっぱり A 部門エントリーしてみるべきだと思いますし、
はい、
まあ、逆に規定ベーシックは物足りないと思うんだったら B 部門だし、
うん、
っていう感じですよね。
そうですね、
はい、
はい、まあ、このある改めアルミさんもね、
はい、
まあ、今定期的にお便りいただいてますが、はい、またぜひね、次のお便りというかね、また今度この B 部門出た後とかは B 部門出た感想とかを ね、
確かにね、
はい、どんな感じでしたかってのぜひお便りにしたためていただければと思います。
そうですね、逆にね、もう B 部門出た人からねコメントも欲しいですね、
うん、あ、そうですね、
B 部門出てこうでした、うん、ああでしたみたいな、はい、っていうのをやっぱいただければなと思います。
はい、
よろしくお願いしま す、
お願いします。さ
あ、それでは最後のお便りですね、
はい、
ペンネームハットさん、岡田さん、木戸さん、こんにちは。
こんにちは。
楽しくリワインド利用させていただいてます。地区大会盛り上がっていますね。今年初めて豊洋大会 CJ を観戦させていただきました。一緒に観戦していた先輩方も今年の CJ は特に熱かったと言っていましたが初めての自分はどの選手もとにかくすごかったです、
うんうん、
ヨーヨーの楽しさは競技だけでなくそれぞれの楽しみ方で楽しむのが一番と思いますが、でもやはり自分の演技のわずか1分や3分等の瞬間に向けて日々努力してきた選手たちのかっこよさ、たとえうまくいかなかったとしてもそれはすごい特別ですねと思いました、うん、感動いただき自分もいつか挑戦したいと思いました。ではまだしばらく寒さの厳しい季節が続きますが、皆様風邪などにお気をつけてヨーヨーを楽しんでいきましょうということで、 はい、
はい、すごい、ここまで話してきたことをきれいにまとめてくれるかのようなお便り、
そうですね、まとまりましたね。
はい、いやね、実際 CGA も熱かったですね。
そうですね、まあ、ウエストジャパンもやっぱりすごかったと思うんですよ。全然 CGA もすごかったなって思うんで、うん、ここまで地区大会が濃くなってるというか、
はい、
なんだろう、煮詰まってると言ったらいいのかな、
はい、
なんだろう、本当にうまい選手っていう言い方語弊があるかもしれないんですけど、
はい、
すごい有望選手というか有力選手が育ってる印象があるんですよね、
うんうんうん、
なんかこの子次来るよみたいな、この選手次来るよみたいな人やっぱりみんないると思うんですよね、うん、とかな、実際大会で、あー今年は思ったよりうまくいかなかったけど、でもこの選手来年はきっとすごくうまくなるなって感じる選手って結構やっぱ皆さん感じながら見てる方いると思うんですよね。
そうですね、う
ん、が増えすぎたのかなと。
ほうほうほう。
だからみんな上手くなってる、
はい、
から、なんだろう、毎年本当は全国大会なんですよ、
うん、
この人通るでしょみたいな、
うん、
なんなら上位で通るでしょって人数えていくだけで、
うん、
通過人数を超えるみたいなことが起こるのって、
うんうん、
でもこれがもう地区大会で起こるんですよ。
はい、
はい、なんかみんなチレチレって思うんですよ僕は。
はい、
やっぱみんな全国大会決勝行ってほしいし、
うん、
で 1% でも行く確率をこう高めるんだったら、
うん、
みんなで潰し合うことによって、
うん、
10人以上出てる大会だったら、もし、
うんうん、
10位以内入れなかったら準決勝にも出れないわけですよ全国大会、
はい、
ワイルドカードからになっちゃうと、
うん、
まあ、それだったらせめてこう均等に散って均等に散った中で戦えって思うんですけど、
はい、
ただただ冷静に考えるとどこ出たってみんなうまいのか今はと、
うんうんうん、
結果っていう時代が来てるんだなって本当に、感じましたね。
層が厚くなってきてますね。
そうですね、あ、今の別にギャグじゃないんですよ。
え
層が厚くなってきたんですね。そうですねっていうのは別にギャグではなかったんですけど、
言われなかったら拾わなかったのに
解説したくなった気づかれなさすぎて、
はい、でもなんかわーすごいなってなんか感心した。エピソードじゃないんですけど、
はい、
岩倉麗さんがね、
はい、
まあ、CJ にいたわけですよ。
あ、そうですね、
はい、今年は CJ に出てなかったんですけど、
はい、
でそれを見てて、CJ ワンエの優勝した柏優太選手のフリースタイルを見て、はいはい、俺ももっと真面目に言おうやろって思ったって言ってたんですよ。おお、すごいと思って。
すごいな。
いや、柏谷君のフリースタイルやっぱそれだけのパワーがあったと。
あ、なるほど。
はい、いやいや、岩倉麗さんは絶対にクソ真面目にやってる方なんですけど、
確かに和谷君が真面目じゃなかったわけじゃない、もうすっごい良かったと思うし、
はい、
本当にそのなんか真面目さとか丁寧さというか、
はい、
やっぱりこうなんていうんですかね、こう彼なりのこのフリースタイルに対して感じてる、
うん、
ワンエに対して思ってるものを確実にこう一つ一つ表現していって積み上げてきたものが現れたみたいな、
うん、
そういう意味ではすごいいい意味でお手本のようなフリースタイルだったなって思うんですよね、
う
ん、
そうっすね。
はい、
はい、
で、ただただ岩倉麗が真面目じゃなかったら、
はい、
もう僕クソヤンキーですね。
そんなあんだけやってる人がそうまで思わされるっていう、
そうですね、
すごいパンチのあるやっぱフリースタイルだったなと、
まあ、確かに
確かに現地で見ててもやっぱりすげえなって思いましたし、
そうですね、
はい、
全てがこうギュッとなんかこうヨーヨー感というか、
は
い、みたいなのが詰まってるようにやっぱ感じたので、
そうですね、
そうなんか素晴らしかったなって思いますね。
そうですね、
はい、はい、
あとコメントでも出てますけどね、 1A で春日歩夢選手、
はい、
はい、
春日歩夢選手は命知らずのフリースタイルでしたね。
そうですね、
なんで生きてるんだろうという技が、あの勢いで家で練習してると、
ね、はい、
はい、やっぱり思うと、
はい、
こう後頭部の後ろ通るような技だったりとか、
はい、
顔めがけて飛んでくる技とかやるわけですよ、
はい、
もうなんか本当になんか反射神経と動体視力がもう群を抜いてるのかなみたいな、
うん、
どんな速いスピードで飛んできても避けれるしみたいな。
そうですね、
うん、
あとは勇気がすごいんでしょ
う。そうですね、
はい、勇気と見え方も振り切ってるから。
そうですね、勇気、そうやな、勇気がすごいんだろうね。
すごい、
はい、うん、確かに、いやもう本当にすごかったなと思います。
そうですね、
はい、
いやなんか彼もストイックですからね。
ストイックですね、
はい、
はい、
去年の CJ の段階でもそのフックどんだけできるって話とか結構雑談させてもらってて、
はい、
終わった後とかに、
はい、
はい、で、いやでももうみんな 3.5 とかできるようになってきてるんで、まだまだですね僕はって言って言いながら今回ほとんど 3.5 バーンって決めるわけですよ。
そうですね、
はい、でね、ジュニアの時とかもね、なんか 4.0 のフック耐久とかやってましたからね。4.5 だったかな。
すごいね、
はい、あ、なんか今日すげえ調子いいっつって8回ぐらい連続で決めてて、ほ
すごいすごいね、
すごいな本当にと、はい、やっぱりね最近思うんですよね、なんか上手いって言われてる子は根本的に練習時間違うんだなっていう気がします。
あ、まあそうですね、
うん、
はい、
っていうところがね見えた。やっぱフリースタイルってそういうのが3分で全部見えるじゃないですか。
確かに、
はい、はい、BB ボーンで1分でそれ見えるし、
はい、
もうやっぱりね、もう1本の映画ですよ。
あ、確かにね、もうなんかやっぱ現れるよね、
うん、
フリースタイルに、
うん、
はい、でやっぱ こうそういう人たちって、うん、なんだろう、あのすごいストイックではあるんですけど、
うん、
苦じゃないんでしょうね、
うんうんうん、
なんか練習が、
そうっすね、
なんか練習がなんか練習してるとか努力してるみたいな風にやっぱ言われたりとか思われることって多いと思うんですけど、
うん、
あのその人たちは練習してる努力してるって言えば練習できるじゃないですけど、
うんうん、
ヨーヨーやってて、うん、頑張ってるね、応援してるよっていう空気感を作れるから好きなことができるわけですよ、
う
ん、
そうっすね、
だからなんかこう俺練習してくるわって言えるみたいな、
うんうんうんうん、
なんかうわ辛いけどやってくるわじゃなくって、
うん、
やらないと負けるからとかじゃなくって、もう本当に好きだからやる言い訳じゃないですけど、
うん、
みたいな感じでこう努力ができるっていうのって、
うん、
一種のこう才能じゃないですけど、うん、やっぱあるんだろうなみたいな。
そうですね、なんならもうノータイムで全く労力なしで、もうなんかね、無意識で振ってるじゃないですか。
まあそうですね、
なんか無意識で振ってるのからちゃんとなんか練習にできてたりするとかっていうのも、まあやっぱ技術なんかなって気しますね。
まあそうですね、
技術であったり、まあそういった本当に素質もあるかもしれないんですけど、
はい、
やっぱりね、ヨーヨーが好きだったらそう素質でやっぱついてくると思うので。
まあそうですね、
そういったところがやっぱ根本的に違うところはやっぱそこなんかなっていうのを思ったので、練習時間を増やしてそういうところを身につけていくっていうのがやっぱりすごく重要なんだなって思いました
まあでもこれって、はい、多分実はみんなあるものだろうなとか、ある、うん、そういう時期がやっぱりあるんだろうなと思ってて、うんうん、あのとにかくだ実際ねこうヨーヨーやってる人たちって少なくとも、
うん、
すっごいやってるのがただただ楽しい、ただただ好きな瞬間がやっぱあったから続けれると思うんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、だからそのうわただただ好きでただ覚えてるの楽しくてやってるっていう、その期間が長ければ長いほど早くトッププレイヤーになれるんだろうなと個人的には結構思うんですよね。
なるほどね。
どっかで練習しなきゃいけないとか、
うん、
嫌なことやらなきゃいけないとか、
うん、
なんか苦しいし辛いけど、
うん、
これをやらないと、
うん、
なんかこう自分ダメになるんじゃないかっていう練習って長く続かないのかなってちょっと思ってて、
うんうんうん、はいはいはい、
はい、うん、でもそういうんじゃないと、
うん、
ただただ好きで楽しいなってやってるだけが、
うん、
こうすごい大きくなって、
うん、
なそれこそ勝つためにやること全部が楽しい、全部が好き、全部自分のためになってるって、うん、思えれば思えるほどやっぱうまくなりやすいのかなと思うんで、
はい、
なんか逆にこう今やってる人がなんか頑張ってきゃいけないんだっていう気持ちにならないのが一個コツなのかなと思うんですよね。うまくなる、
そうですね、
はい、これを覚えなきゃいけない、それが楽しめる人はやればいいと思うんですけど、
うんうん、
なんかもうそれじゃない、でもみんながやれって言うからなってちょっとでも思う嫌なことはやらなくていいんだなと、
うんうんうん、
これフリースタイルのすごいいいとこだなと思うんですよ。
そうですね、
この技やらないと勝てないっていう技はないんですよ。
そうですね、さっきからね言ってるそのウエストとか CJ とかのね、来いって言ってる人たち上から全員並べてもね、それこそ CJ とウエスト全員並べても全然違う技やってますからね。
そうですね、なんかスタイルもやっぱ違うし、
うん、
得意とするジャンルも違うんですよ、
うん、
だからこう好きなんか、まあもちろん勝とうと思ったらその自分の技の分析は必要ですし、
うんうん、
その採点方式に照らし合わせることは必要です、
うん、
でもこれをやらなきゃ勝てないとか、
うん、
っていう技はないわけですから。
そうですね、
はあ、自分の好きな楽しいと思う技の中で、
うん、
こう点数が入りやすい技だったりとか、
うん、
評価されやすい技っていうのをひたすら突き詰めていくっていうことが可能なのがフリースタイルのすごいいいとこだなと思うんで、うんうん、好きなことやればいいんだよと。
そうですね、はい、
そういう意味ではこれ嫌だけどこれやってるんですっていう人はもうやらなくていいと、
う
ん、
そうですね、
はい、
好きなこと突き詰めていけばなんかいつかそういうゾーンに入りますから。
まあ、そうですね、
あ
と もう、まあ、もちろんね大会で勝とうと思ったらそういうジャンルにどうしてもある程度引っ張られると思うんですけど、
うん、
それが苦で苦でしょうがないんだったら、
うん、
多分全然別の大会で勝つとか勝たないとは別のベクトリで、
うん、
好きなことやってたらそれはそれで上手くなると思うんですよね。
そうですね、うん、
はい、一回上手くなったら多分勝つベクトリに寄せることも可能だとも思うんで、
うん、
なんか楽しいことだけやってたらヨーヨーって上手くなるのかなって思ったりもするんですよね、
う
ん、
そうですね。ということビデオとかでもね、本当それこそ昔からそうですけど、この人どっか大会出てたっけって言ってからめっちゃ上手い動画とか出してするんですよ。
あ、そうですね、なんかまあ確かに今のトレンドではないとか、
うん、
コンテストシーンでは見ないっていう技をやってる人が、
うん、
いやでもそんなコントロールできるとか、
うんうん、
そんな細かいとこ通してそんな技につながるもんなんていうのもやっぱいっぱいあるんですよね、
うんうん、
はい、っていうのもやっぱ含めて、
うん、
まあ元々楽しくてやってるもんなんだから、
はい、
それを突き詰めたらいいんだなって、
うん、
よく思います。
はい。いい話だな。
いい話。いい話でまとまりました。
はい、
はい。
まあね、そういった好きな、そう、もうなんかそういうゾーンに入るまでね、長かかったトッププレイヤーもいっぱいいますからね。
あ、そうですね。逆にもう辛くて辛くて、
うん、
嫌で嫌でしょうがない。嫌で嫌でしょうがない。でも俺ただただ勝つためだけに頑張ってますっていう人もやっぱいて。
いますね。
で結果それで勝ったっていう人もやっぱり、でも勝つのが好きっていう人もやっぱいるんですよ。
はい。
はい。まあ汚いことするわけじゃないです。もう練習嫌いだ。 だとか、なんかもう俺の嫌いな技もいっぱいあると。でも勝とうと思ったらこれが最短距離だったら迷わずそれを選ぶみたいな、で勝ってすごい報われたって思う人もやっぱいるわけですよね。
そうですね、
はい、そういう意味での楽しみ方はそれぞれですよね。
そうですね、そう、勝ち筋まで自由なのもフリースタイルのいいところ、
まあそうですね、好きなことだけやって勝つこともできる、
できる、
もうどうやっても嫌だけど、でも勝つことが俺の全てだから、そのための最短距離もあったりを多分するんですよね、はい、まあ、楽しみながら勝つのが多分本当は最短距離ですね、はい、まあ、なんかそういうのも含めてヨーヨーってええもんやね。
そうっすね、
はい、だからコロナとか怖くて外出ない人はヨーヨーやろ。
そうっすね、はい、好きこそものの上手なれと言いますからね。
まあそうですね、
はい、
さあというわけでね、はい、今回以上ですね、
はい、
はい、最後お便りをパパッと、お便りじゃねえわ、コメントをパパッと、
はい、読ませていただきます。本日は53人の方マックスでご覧いただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。4A と 3A どっち始めようか迷ってると。おお、これはフリースタイル意識してたからもうあるのかな。
な
ね、はい、はい、個人的にはね、3A 最近楽しいっすよ。
3A 楽しいですね。
うん、は
い、
3A ね、ただ音が気になるっていう方は個人的には筋リム系のヨーヨーがおすすめです。
ああ、なるほどね。ボディはプラスチックだったりとかメタルだったりとかで、はい、まあ、リムが別でついてるやつの方が、
そうですね。単一素材のやつだとどうしてもあのキーンってね、金属だとなっちゃうので、はい、まあプラ系か、まあでもプラ系単体だとちょっとスリップもたないことがあるんで、まあ金属レンがついててパワーがあって、で2つ添えならカーンはならない、それともガキッとりあえず、まあそうですね、止まります。
チタンはめちゃくちゃ響きます、
ね、そう
ですね、チタンで 3A はもうめちゃくちゃ響くから、
はい、
ちょっとうるさいんだけどって練習会で言われるぐらいです、
は
い、広い体育館で練習して、はい、みんないろんな技やってるわけですよ、はい、オフィス落とす人もいる、カウンターウェイト落とす人もいる、
うん、
そんな中 3A のチタンをやってる人は、うん、周りの人がちょっとあなたうるさいからここの距離で話できないんだけどみたいな言われるぐらい響きます、
はい、そうですね、寿命と引き換えにすげえ響くっていう、ね、はい、
でもこマジで壊れないらしい、
マジで壊れないけど、マジで壊れないけど、ただすごいそこは犠牲になってる、
ね、ちょっとうるさいんだけどって怒られてるのめっちゃ面白かったです、僕両方友達だったんでね、
まあなるほど、はい、そして、いくつか再入荷ありますかっていうご質問がありますね、
はい、
チタンクラウンド再入荷予定ありますか。
いい作成中らしいです、
はい、
ただ、
はい、
あの皆さんもご存知の通り、
はい、
コロナウイルス猛威振るっております、
はい、
もうこれはいつかどっかでお話ししなきゃなと思ってたんですけど、
はい、
この影響で中国の工場がほぼ止まっております、
はい
はい、ちょっとずつ再開してるところもありますが、やっぱりちゃんと再開するまで時間かかるだろうという見込みなので、
うん、
あのいろんな商品作ってはいるものも多いんですが、
うん、
ただ出てくるのが非常に遅れる可能性がやっぱりあるという形にはなっている状況ではあるので、
うん、
はい、なんかあのもう入らないんじゃないかなと思っても、ちょっとその出で遅くなってるだけっていうものもあったりするので、
うん、
チタンクラウンはあのもともと作らないっていう決めてたわけじゃないですもんね、
はい、
はい、もしかしたら作るのが難しいかもっていうぐらいだったので、
はい、
実際作ってはいるみたいです。
そうですね、
はい、次のロットも作ってるみたいです、
はいはい、そして、メカビジュラ再入荷の予定ありますか。
メカビジュラはおそらくないです。
そうですね、あれ、はい、そもそも25号限定生産って書いてあったんで、ね、
そうですね、メカビジュラはおそらくないんですが、
はい、
ラウンドスピニングオブジェクトは、
はい、
あの結構この後も面白いプロダクトを企画してたりするんで、
はい、
まあ、注目していただければなと思います。
そうですね、はい、そしてフリースタイルのね、やっぱ緊張エピソードとかがありますね。ステージ上がるとき滑れたと思いますよってことだったり、ミスって頭真っ白になって作ったフリー内容全部吹っ飛んだりとか、
あるあるですね、
あるあるです、マジで、はい、これはもうトッププレーでも全然ありますからね。
全然あります。逆に何にも覚えてないけど体が勝手に動いたっていうパターンもあります、
ね、そっちもありますね。
はい、
はい、そしてヨーヨーに限らずピリピリした緊張感を味わうのが楽しいって人もいますしね。
あ、そうですね、
そうなんですよね。
あのピリピリした感じ、なんかあの何にもないときは、
うん、
あれ良かったなって思えるんですよ。だから今大会出ようと出た時のあのピリピリしたやつって、たまにやっぱやらないと体引き締まらないよねって気持ちになるんですけど、多分今出たらむっちゃ嫌なんだろうなめちゃくちゃ嫌なんだろうな。
そうですね、
はい、
はい、そして B 部門やってみようかなっていうコメントはちらちらありますね。
あ、そうですね、
は
い、やっぱりあの出れるなと思う時に出てもらう方がいいのかなって思います。
そうですね、
出ないと分かんない楽しさってありますからね。
そうですね、はい、で出るとよりフリースタイルが一層楽しめるようになる、
見て見るのが楽しめるんですよね。
そうなんですよね、
なんか好きになんかフリースタイルの時自分が一回経験すると
うん、
全然見え方が変わってくるんで、
そうっすね、
そういう意味で一回出てもらう方が見るのが楽しくなりますね、
うん、
はい、
そして、初見さんが1名いらっしゃるんです。ありがとうございます。初見さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして岩倉さん本気じゃなかったので、いや絶対本気ですよ、ね、そう
なんかあるじゃないですか、はい、自分が一生懸命やってたけど、はい、なんか別の取り組み方を見ると、うん、なんか自分もある種のそういうやってない部分っていうのに気づかされて、うん、そうかそういう感じでもっと真剣に取り組むことができるんだな、うんうん、自分なりにやってる方向とまた別のベクトルがっていうような方向だと思うんですよね。
そうですね、
はい、
はい、そしてその CJ つながりで2年連続エクストリームトリック賞取りましたねと春日選手。
あ、そうですね、
確かにそうだな。
そうですね、はい、JN でもすぐ取りますからね。
そうですね、
はい、すぐで、まあまあ、1回か、はい、あるんですけど、
はいはい、エクストリームなトリックそんな思いつくペースもすごいですけど、
すごいです、もうだから全部すげえって思いましたもんエクストリームな技しかないなこの人っていう。
そうですね、はい、そして練習時間本当に大切っていうコメントだったりですとか、
はい、
はい、あとなるほどね、 5A とかもいいですよっていうコメントがありますね、さっきのスタイルの ね、
はい、
はい、さあというわけで、コメントは以上ですね。
はい、
本日たくさんコメントありがとうございます。
はい、それではまたもう一回告知だけさせてください。2月29日土曜日、はい、福岡県粕屋郡サンレイク粕屋で九州地区大会 SJ が開催されます、
はい、
そして、3月8日日曜日、小牧にぎわいフェスティバルにてパフォーマンスさせていただきます。10時半、1時、2時半の3回です。よろしくお願いします、
はい、
そして3月15日日曜日は岩倉ヨーヨー練習会、その時に、ヨーヨー近代史第3回2004ハイパーヨーヨー編をやりたいなと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください、
はい
はい、そして、渋谷店は、はい、24日ですね、
はい、はい、月曜日ですね、一応毎月、まあ、最終月曜日ですねに、8時から、渋谷店からですねヨーヨーどうでしょうというラジオ番組の配信をしております。そして今回はなんと配信にゲストがなんと中村名人が来てくれるということで、はい、1997年のハイパーヨーのあの時代のレジェンドです。
はい、
はい、その方のね実は結構あの渋谷店と関わりが深いので。
そうですね、
はい、改めてそこで中村名人は今と題して約1時間いろいろとお話をお伺いしますと、
はい、
そして2月9日に、お届けしました渋谷店でやりました川崎純情小町のまゆちゅんとのね、店長寺田との対談の音声でお届けしようと思いますので、そちらも合わせてぜひ、チェックしてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、はい、次回が、はい、いつだ、
次回がですね3月の4日かな、
4日かな、はい、3月4日水曜日になりますので、
はい、
皆さん同じ時間にお会いしましょう。
はい、そして皆さんチャンネル登録とあとお便りの方お待ちしております。
そうですね、はい、
お便りね、おかげさまでたくさんの方にお送りいただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、なんですけどこのペースですともう来月には残談がつきます。
はい、いっぱいお便りがあるといっぱいリアルで TV やろうって気持ちになるかもしれないんで、ぜひよろしくお願いします、
はい、お願いします。採用、はい、された方にはね、缶バッジを差し上げております。
はい、
はい、一定期間ごとにまとめてお送りしてるんでちょっとお待ちすることはあるんですけども、
はい、
はい、ぜひお便りどしどしお送りください。
よろしくお願いします。それではまた、次は3月4日にお会いしましょう。
はい、
それではまた、さよなら、
さよなら。